6月定例会質問。質問議員の顔写真と QR コードが掲載されています。防災新生クラブ松成康明。地域防災力の維持発展に向けた市のビジョンは、地域防災力の強化を目指し、市が開催している防災士育成講座が開始から6年目を迎える。これまでの成果や課題などを総括し、今後の防災士育成の在り方や持続可能な地域防災力の維持発展を改めて描く時期と考えるが、市のビジョンは、市フォローアップ研修など防災士の活動支援に重点を置く。今後防災士の活動を一層活性化し、さらに地域の防災のために活動してもらう必要がある。フォローアップ研修を実施するなど、防災士のスキルアップや活動支援に重点を置く。公明党倉敷市議団森脇俊明。児童生徒に緊急速報メールを説明、防災教育の充実を。今年5月から国は管理する高梁川、小田川の氾濫や洪水の危険性が高まった場合、携帯電話へ緊急速報メールを送ることになった。児童生徒にも説明をするなど、防災教育を充実させる必要があるのでは。市、あらかじめ概要や内容を知らせる必要がある。携帯電話を所有する児童生徒にも自動配信されるため、メールについて知らせる必要がある。配信された情報をもとに、自分の身を守る臨機応変な行動が取れることが大切であり、学校を通して保護者への啓発を行う。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美。避難所へ簡易トイレ、テント、簡易ベッドの十分な確保。スフィア基準では、トイレの数は20人に1箇所、1人当たりの生活空間は 3.5 平方メートルとなっている。それらが確保できるよう、簡易トイレやテント、簡易ベッドの十分な確保。倉敷未来公園に整備されている災害用のマンホールトイレ、設置した状態と書かれて写真が掲載されています。市倉敷市備蓄計画に基づき計画的に備蓄を進めている。市独自の取り組みとして、マンホールトイレを小中学校30校に設置しており、平成35年度までに76校に整備する計画。簡易式ベッドは備蓄していないが、流通業者との物資調達協定により必要な場合は調達していく。中スフィア基準、避難所での水の供給量、食料の栄養価、トイレの設置数、一人当たりの面積など、生命の維持に必要とされる基準で、国際赤十字などが策定、中終わり。暮らし安全、公明党倉敷市議団、薮田貴則。水島地区のコミュニティタクシーの分かりやすい周知を、平成30年4月から運行している水島地区のコミュニティタクシーは、病院が運営主体となる新たな取り組みで評価しているが、利用者数が補助金交付基準を満たしていない。イラストなど活用して利用パターンのモデルケースを紹介するなど、分かりやすい周知が必要ではないか。市、利用促進のためモデルケースの紹介も検討する。運営主体が作成したチラシの配布や市のホームページへの掲載など周知している。イラストなどを活用し利用パターンのモデルケースの紹介も検討する。倉敷創生クラブ荒木隆二。客引き行為などの迷惑行為を禁止する条例の制定を求める。倉敷駅周辺や繁華街で水商売のスカウト、強引な募金活動、客引きなどが多く見られる。全国30程度の自治体が客引き行為を禁止する条例を制定しており、市も国、県へ 規制強化を要望するのではなく、独自に条例を制定し、市民の不安の払拭を。市、条例を制定している自治体の現状について調査を行う。独自に条例を制定している全国18市、10区の自治体の現状調査を行うとともに、倉敷警察署と連携を図りながら、客引き行為などの実態把握や、倉敷駅周辺の環境浄化に努めていく。未来クラブ、片山隆光、防犯カメラの設置補助を、平成26年度から3年間行われた防犯カメラの設置補助は、その後も町内会、自治会などから要望が多くある。市単位での設置補助を、市、3年間で要望のあったすべての住民団体に助成し終了。県補助を活用し、3年間で40団体108台、最終年度は要望のあったすべての住民団体に設置助成を行い終了とした。公用車による毎日のパトロール活動や、地域安全活動を行う団体への支援、事業者が車両に防犯ステッカーを貼り、犯罪抑止と防犯意識の向上を図るなど、さまざまな地域防犯活動を行っている。子ども・教育、倉敷希望の会、日向豊、新入学・学用品費の入学前支給を。就学援助は経済的に厳しい家庭を対象にした制度にもかかわらず、前年分の世帯収入が確認できるのが6月であるため、新入学学用品費が入学後に支給されている。県教育委員会の調査で、他市などの入学前支給の状況が分かったが、これを踏まえて市はどう考えているのか。市、早期実施に向けて鋭意検討している。できるだけ早い時期の入学前支給の実施に向けて、申請方法や支給時期など制度設計や公平性の担保など課題解決の方法を鋭意検討している。カバンなど学用品の写真が掲載されています。未来クラブ矢野修子、小学生など訪問型学習生活支援事業における取り組みは、さまざまな困難を抱える家庭の小学生などを対象に、巡回訪問により学習・生活習慣の習得を支援する予算が計上されている。委託事業だが、行政として取り組むべき部分が多くあるのではないか。市・保健福祉局と教育委員会が緊密に情報連携を図っていく。市のケースワーカーや生活自立相談支援センターの相談支援員などが窓口となり、事業の利用につなげるとともに、保健福祉局と教育委員会が緊密に情報連携を図りながら支援していく。公明党倉敷市議団、新垣敦子、子どもへの受動喫煙検診を、子どもの健康と命を守るため、家庭での受動喫煙防止対策も重要である。熊谷市では、小学校4年生の希望者に尿検査を行い、受動喫煙の実態を調査している。健康への影響が懸念される子どもの保護者に文書を送付するなどした結果、保護者が子どもの前で吸わなくなるなどの行動変化が起き、喫煙率も減少している。市でも実施しては、市・教育委員会と連携し、受動喫煙防止の取り組みを推進する。親子手帳の交付時に、タバコの害についての指導や、子ども連れの多いイベントで受動喫煙防止の啓発を行っている。保健福祉、日本共産党倉敷市議会議員団、末田雅彦、幼児教育と保育の無償化により、待機児童問題の解消は、幼児教育・保育無償化で、保育需要は増加すると言われている。 倉敷子ども未来プランでは、平成31年度末に待機児童ゼロを実現するとあるが、0歳から2歳児の保育必要量が足りていない中で、保育需要の動向やプランの見直しをどう考えるか。市、国の保育需要を算出する手引きをもとに計画を見直す。国は無償化の範囲など詳細部分を検討中で、正確な保育需要の動向把握は困難だが、当然増加する平成32年度からの次期計画では、国の保育需要の見込みを算出する手引きをもとに保育需要の見直しなどを行う。未来クラブ斉藤武次郎。卒業のある福祉の実現を、専門家が学校園へ訪問し、障害児を支援する保育所等訪問支援事業では、1年間程度で学校などの職員や一緒に活動する児童が障害児の対応ができるようになり、専門家の訪問支援を卒業している他自治体の好事例がある。市もこうした卒業のある福祉を目指すべきでは。市、児童の将来を見据えた支援を実施するよう求めていく。支援の開始時に達成目標や支援の終了時期の目安などを関係者で協議し、共有することが重要である。支援事業所などに児童の将来を見据えた支援を実施するよう求めていく。日本共産党倉敷市議会議員団田辺明夫、障害者就労継続支援 A 型事業所の大量解雇問題の検証は、 A 型事業所の問題についてどのような検証が行われたのか、また県や障害者就労の専門家などを含めて広域で検証する場を作るべきではないか。市、業務の中で検証、必要に応じて体制などの見直しを考える。利用者の適性に応じたサービスを利用してもらうための不自然でのアセスメント導入や、事業所の経営改善強化などのため、中小企業診断士を配置した事業所指導室を設置し、経営指導に出向いている。引き続き日常業務の中で検証し、必要に応じて体制などの見直しを考える。公明党倉敷市議団井出妙子、がん教育・がん検診受診率向上などさらなる取り組みを。がんは正しい知識と理解が進んでおらず、学童期にがんを学ぶことは大変重要と考える。学校におけるがん教育や予防・早期発見のための検診に関する取り組みなどを進める必要があると思うが、市の取り組みは。市、専門家による事業研修会の開催や受診率向上に努める。今年9月、東京女子医科大学がんセンター長を招き、事業研修会の開催を予定するなど、がん教育を進めている。また昨年度から企業と連携し、退職予定者にがん検診の周知を行っている。日本共産党倉敷市議会議員団田口明子、利用者の立場・実態に寄り添った介護保険制度の運営を、国は指標に応じ財政的インセンティブとして新たな交付金を与え、給付抑制の仕組みを導入する。要介護認定における締め付け、サービス利用の阻害、介護事業者などへの無理な自立支援の取り組みの押し付けが懸念される。利用者の立場や実態に沿った介護保険制度の運営を。市、介護保険制度の運営を公正かつ的確に行っていく。財政的インセンティブの付与にかかわらず、介護を必要とする方が必要なサービスを受けられるよう公正・的確に行っていく。また健康寿命の延伸を目指した取り組みも進めていく。 観光新生クラブ大森秀幸。外国人観光客への環境整備として中国語の対応状況は、岡山県外国人観光客受け入れ協議会の調査で、言語対応能力などコミュニケーションの満足度が低いという結果が出ている。昨年度外国人宿泊者のうち 60% を超える20万人が台湾、中国など中華圏であり、中国語への対応が必要と思うが対応状況は、市多言語に対応した情報発信サービスの実証実験を開始、今年度から民間企業と連携し、市内宿泊観光施設などに設置した QR コードから中国語を含む多言語で情報を提供する実証実験を開始したほか、多言語翻訳アプリの紹介などおもてなし向上に取り組んでいる。総務倉敷創生クラブ伊藤祐樹。市民相談専門の窓口設置を、市民から複数の課をたらい回しにされたなどの声を聞く、部署間や民間業者との調整を行い解決を図る市民相談専門の窓口が必要と考えるがどうか、市設置は必ずしも効果的ではなく職員の資質向上が重要、さまざまな部署から情報を得て対応する必要があるため、担当となる部署単独で対応するより時間がかかるなど、組織全体としては必ずしも効果的効率的ではない。どの部署に相談があっても親身になって対応することが必要で、職員の資質向上を図ることが重要と考える。公明党倉敷市議団尾水浩二。 AI 人工知能アプリの開発状況と今後の AI の利活用は、市の行財政改革プラン2016でオープンデータやビッグデータの利活用の推進として AI アプリの開発が挙げられている。具体的な進捗状況と今後の AI の利活用の考えは、市生産年齢人口減などを踏まえ AI の活用を検討する。観光スポットやイベント案内など高梁川流域圏の文化観光などを音声案内する AI を組み込んだ高梁川旅コンシェル TABIT タビットの開発を進めている。またコールセンターのメール回答などAI の活用ができるものは活用を検討する。 AI アプリを活用した事例の写真が掲載されています。高梁川流域圏の文化観光を紹介しています。公明党倉敷市議団吉田徹。 ICT を活用した業務改革を、国は働き方改革として ICT 機器の活用に積極的に取り組んでいる。市も情報政策推進官などの設置や外部有識者の参画を求め、 ICT 機器活用による業務改革と働き方改革を推進すべきと考えるがどうか、市外部有識者の意見も積極的に取り入れ検討する。安全性への配慮などに対する専門的な知識が必要なことから、ICT を活用する人材の育成を目的に、地域情報課アドバイザーから指導や助言をもらっている。また、大学教授など外部有識者の意見も積極的に取り入れ、さらなる ICT の活用を検討する。未来クラブ中西公人。公有地などへ太陽光発電設備の整備を。公有地有効活用の観点から、公有地などへの太陽光発電設備の整備は可能か。クール倉敷アクションプランには、太陽の恵みなど本市の豊富な地域資源を最大限活用するとある。 一方、自然生活環境が壊される懸念もあるが、市の考えは、市、適地があれば推進していく。土地の造成や樹木の伐採に伴う土砂災害発生の恐れ、地域の生活環境、景観、生態系への影響などを十分検討した上で、適地があれば民間事業者を公募し推進していく。